九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はルリアン、武田彩人。
長崎県長崎市、かつてヨーロッパから伝わった日本のガラス発祥の地で、現代のビードロ吹きとして活躍するグラスブロワー。戦後に途絶えた長崎ガラスをよみがえらせた工房の2代目として、江戸初期のガラスの復元に加え、新たなガラス作りにも取り組んでいる武田さんのその作品、ガラスに込めた思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
1636年、徳川幕府の命により長崎の町の岬の先端に建造された出島。以来ここは幕末まで日本と海外とをつなぐ唯一の貿易港として重要な役割を果たしてきました。
江戸時代日本は鎖国していたわけですけれども、はい、ここ出島からは長崎にいろんな文化が入ってきたんですね。
そうですね、はい、開港以来ですね、世界からガラスがいろいろ入ってきたと思います。でそれと一緒にそのガラスの技術も入ってきてます。でそれで、まあ、長崎で作って長崎ビードロとか長崎ガラスとか言われるようになってるんですね、
はい、じゃあもう日本でも一番最初にこう、そうですね、ガラスの文化が来た場所なんですね。
はい、
その後その歴史的にはどうなっていくんでしょう。はい、
そうですね、長崎からまあ日本全国にガラスの技術が広がったんですが、例えば大阪とか東京とかの技術ですね、そのまあ資本に吸収されてとか、あるいはまあその中国とかですね、外国のものに押されて長崎のガラスは途絶えてしまったんですね。
はい、そうですか。はい、でその一旦外国製などに押されて途絶えたものを、はいはい、ルリアンさんで復活させたわけですね。
そうですね、はい、うちの父がまあ30年前にですね、工房を作ってですね、そこから一つ一つやり始めました。
あ、はい、そうですか。なんか長崎ビードロってすごく有名なので、はい、ずっとねこう、
そうですね、
栄えてきたのかなって印象を持ってたんですけど、
はい、
そうですか。30年前まではじゃあ、はい、途絶えてたん、
ほぼないって言われてましたね。はい、
でお父様はどういったきっかけで、はいはい、ここを思い立たれたんでしょう。
はい、あのですね、その長崎ビードロって言われてる商品、ほとんどその中国製品だったんですね。で長崎のものではないのに長崎製と書かれて長崎ビードロって言って売られてたんですよ、昔はですね。それじゃいかんと、長崎で作るから長崎ビードロなのにっていう、まあ、大前提だと思うんですよね。
はい、
でそこでまあその建築家してたんですけど、もう辞めてですね、転職したんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
そうなんですよ。すごい心意気ですね。
すごいです。はい、
田原さん、そもそもなぜガラスのことをビードロって呼んでたんですか。
あ、そのビードロっていうのはもともとポルトガル語でガラスを意味する言葉だったそうなんですね。まあ、出島を通してポルトガルからいろんな文化が入ってきて、他にも例えばカルタとかパンとかボタンとか、今の日本語に生きている、もともとポルトガル語が語源っていう言葉は結構たくさんありますよね。ですから幕末まで日本で作られていたガラスはすべてビードロと呼ばれていたそうです。
長崎ガラスを代表する製品として知られる美しい瑠璃色が印象的な長崎チロリ。ルリアンでは初代の勝人さんが復元に成功した後、その技術は息子の彩人さんに受け継がれていました。
こちらに長い注ぎ口が印象的な瑠璃色のガラスの急須ではないですよね。
はい、そうですね、あの冷酒用の酒器なんですね。
あ、はい、ここに冷酒を入れて、はい、おちょこにこう継ぐ、そうですね、という感じですか。はい、
そうなんですよ。18世紀頃長崎でこれが作られてたっていうのがもうすごいことでですね。はい、
これはその頃からこういったスタイルで作られてたわけですか。はい、そうなんですよ。
作り方とかは文献が残ってませんのでわからないんですが、ただその現物があるんですね。でそれを見ながら復元していくっていう形を取りました。はい、
そうですか。はい、 この複雑な形ですから、はいはい、作るのはさぞかし大変でしょうね。
はい、難しいと思います。今の時代そのコンピューター制御の釜があるので、温度を一定に保てるんですが、昔そういうシステムがないので、よく高温を保てたなっていう、はい、江戸時代にですね、高温じゃないと無理なんです絶対これ、はい、
そうなんですね、
チブリア難しいです、はい、
じゃあこれはかつて の, その写真ですとか、はい、残ってるものを見ながら、
はい、
探り探りというか復元されたわけですね。
はい、あの作り方は載ってませんので、こちらの今の技術を持ってそのやり方とかをです、ね、考えながらやってきました。はい、同じものはもう本当作れませんので、結構ですねオーダーがいろいろ入ってまして、お客さんごとに例えば注ぎ口がもっと長いのが欲しいとかですね、怖いから短いのがいいってお客さんも結構いらっしゃるの で, でちゃんと火を灯してガラス溶かしてますので、そういう要望に応えられるんですよね、はい、これが手作りの良さでもあるんですよね、はい、限られた形しかできないわけではありませんので、はい、
タオルさん、この長崎チロリ使うのためらってしまいそうなほど注ぎ口が繊細ですね。
本当にもうこの独特の形といいますか、こう丸みを帯びた胴からスッとね、こう今にも本当折れそうなぐらいの細く優雅な注ぎ口が本当に印象的ですよね。これはもう本当ルリアンが長崎ガラスの技術を蘇らせた象徴ともいえる製品で、エキゾチックな風貌が本当に人気なんだそうです。で私ね、あの工房にお邪魔した時に特別感のあるチロリがあったんですけれども、ちょっと小耳に挟んだところによると、それはローマ法王のもとへ行く準備をしているチロリでした。
へ、いや、そんな長崎チロリをルリアンではお客さんの細かな要望に応えて作ることができるわけですよね。
そうですね、やっぱりこう機械とか型で作ってるのでなく、本当一つ一つ手作りですからこそできることだと思います。で、江戸時代は持ち手がね鉄とかガラスでできてたらしいんですけれども、はい、このルリアンさんでは持ち手をあけびの鶴にされてて、これがまた良かったんですよ。なんかこうひんやりしたガラスとあけびのぬくもりとか、ブルーと茶色の対比とか、でこれ持ち手のところだから使っていくうちに多分この植物のねこうツヤが出てくるんじゃないかなっていう感じがして、本当に素敵でした。
武田さんは JR 九州 の, あの観光列車、はい、ある列車で使われているガラスの器も手掛けられているそうですね。
はい、そうですね、はい、4種類作ってます。
あ、今目の前にあるんですけど、はい、シャンパングラスですとか、はい、大きな器ですとか、
はい、
列車ならではのご苦労っていうのはあります、はい、
あのですね、特にそのシャンパングラスとかワイングラスのこの台が広さとかですね、これは
あ
の安定するためにわざと大きく作ってるんですよ。
あ、
実際うちで作ってるのはもうちょっと小さいのが多いんですけど。
なるほど、がっちりした感じですね。
そうです、はい、であと重さもあるんですよね。
あ、本当だ。
そうしないとです、本当に揺れて落ちるんですよ。そういう検証もいろいろしてですね。
ああ、なるほど、列車って揺れますもんね。
そうなんですよ、はい、だ全てにおいてその実験ではないですけど、そういうことがあってこういう形になったんですよ。そこを広めに作ったりとかですね、はい、
でもなんかこう揺れる列車の中でこう割れる、はい、可能性のあるガラスの器を使うってなんかすごい贅沢ですよね。
そう
ですね、
いや、そう思いますね、はい、スイーツをこれに入れてですね、でまた美しいんですよね。なんかそのこの泡模様とかですね、ガラスにそれぞれこう模様があるんですけど、光が当たるとそれがこう下に映るんですよ。それがまた美しいんですよ。
はい、
それのためにこういうふうに作ってるんです。泡を入れてたくさん入ってますよね。で、あとこの泡は指紋を隠すための見にくくするやつなんですよね。ウェイターさんとかウェイターさんが持って運んできますので、
はい、つるっとしてると目立っちゃいますもんね。
そうです。
あ、なるほど。
ここほら光分かります、この影が映ってる感じ。
本当だ、
下にこの映るんですよ。
から光が当たるとすごくその器だけじゃなくってその周りがすごく華やぎますね、はい、
そうなんですよ。
しかも列車だから光の加減とか場所がどんどん変わるわけですからね。
そうです、はい、
それはもうあのカチッとしたレストランとはまた違う面白さが ね、はい、ガラスによって出されるわけですね、
はい、でそのある列車に乗られたお客さんが、うちの工房に訪ねて来られるんですよ、よく、
はい、
でこういうのをここで作ってるんだということを見に来られる方が、見れるっていう工房があるのでやっぱその辺は有利なんですけど、はい、はーって言って帰られますね皆さん。
そうですか。でもそれやっぱり列車ですごく印象が、はい、残ったからでしょうね。
高原さん、ある列車乗ってみたいですね。
乗ってみたいですね本当にこうお話聞いてるだけでこう揺れる車内とそのガラスの器に差す光なんかを想像してね、本当ワクワクしました。でそれ乗った人がまた工房を訪ねてくるっていうふうに、旅がまた次の旅を広げるっていうね、本当素敵ですよね。あの滝田さんは他にも長崎くんちの蛇踊りの竜の目をイメージしたランプシェードなんかも制作しておられるんです。その蛇踊りの竜の目から見た400年間、そういうことをね意識しながら作っておられるというお話でした。
ガラスって本当に生き物で刻一刻と姿を変えていくんですよ。でその特性を生かしながら作るのがまあ醍醐味というかあるんですけど、ガラス の, その色が変わるんですよね。温度が高い時はオレンジ色だったのが冷めてくるとまた変わるという、でその変わる様とかがまた見てて楽しいんですよ。でそれを見て、まあ僕が作ってるのをお客さんがたまたま来られて、途中の色が欲しいっていうお客さんもいらっしゃるんですよ。
あ、
でもそれは無理なんですよ、そうなんですよ。ただでもその作ってる瞬間を見えたことは良かったんじゃないかなと思うんですよね。なかなか見えないので、普段はその完成品しかないわけなので。
そうですね、はい、カチッと硬いものっていうイメージがありますけれども、はい、
そ
うですね。
でその途中の柔らかい色を見たお客さんがこれ欲しいって言ってくださるんですよね、はい、それだけでもまあ一般公開してるのはいいことだと思うんですけど、はい。